新旧さんの回かな、でもちょっとお話をしたんですけども、まあ、クリーンアップのお話はね、3、4、5番を打たないといけないとか、長打の比率を増やしたいとかっていうのは、これはもう作戦を生むじゃなくても人がやることですから、
はい、
外野的にはもうどうしようもないなと思ってますんで、やっぱこう鍵になる1番、2番ですよね、
はい、
これをこうなんとかしたいよねと。
はいはいはいはい、はい、
それをちょっとこう、まあ、見ていきたいと思うんですけども、今年の開幕オーダーの 1,2 番で誰か覚えてあります？
開幕ですか？
はい、
開幕
上本がいたのか。
開幕オーダーですよ、1番2番、
高山鳥谷とかそんな感じですか？
うん、そうなんですよ、
鳥谷高あ、は
い、
そう
1番高山2番鳥谷っていう 1,2 番だったんですよね。はい、
そうだったんだ、もう記憶の彼方ですね。
そうですよね、はい、で鳥谷を2番で使うぞと宣言して、ピッチャーが左ピッチャーになったら2番上本ってはめてきたっていうね。
そうですね、ありましたね、はい、
阪神の薮さんがえらびっくりしたっていうね。はい、なんかどっかの記事で見ましたけれども、そうなんですよ、もろくもその今年の最初の構想、3年間で一番強いと言わしめた2018年の開幕オーダーがですね、崩れ去った、もう 5,6 試合しか多分持たなかったと思いますけれども、
は
い、
そうですね、
はい、そうですね、
そんな中結局淘汰されて整理をして落ち着いてきたのが北条が下から上がってきて調子を上げて糸原北条とつなげた 1,2 番ですよね、
うん、
はい、なんでこの糸原北条コンビの 1,2 番が全体の 33% を占めていると。
なるほど、
はい、でその次に多いのが糸原上田っていう順番、
あ
そうで3番目が上田糸原、まあ、で4番目が開幕オーダーの高山鳥谷と、
うん、
で5番目が糸原森越と、最近ね、うん、森越先生、
はいはいはいはい、
打てないのに
出てますね、
ね、ファンからブーブー言われてますけども。あと細かい他に21通りあったのを全部入れると 37% あるんですけども、それはもうね、起用が1回とか2回とかっていうパターンですよ、うん、で 1,2 番に何が求められますかね、お二人が考える1番2番。
まあそうですね、 1,2 番どっちもで言うと、
うん、
まあ、私が重要視してるのは絶対出塁率ですよね。
はいはい、出塁率ね。
もうとにかく長打はなくていいから、
うん、
とにかく塁に出てもらってクリーンアップに回すと。
はいはい、
はい、でまあ役割でいうと細かくなるんですけど、まあ、特に難しいのは2番ですよね、
うん、
これが難しくて、まあ、1番が塁に出た時のあのカウント状況によってバッティング変えたりとか。
はいはい、なるほどね。
まあはい、どうしても打ちたい球をちょっと見逃してたりとか、
うんうん、
かなりの制約が出てきますので、まあ、2番には結構野球能っていうんですかね、はい、
うん、
が求められているなと思います。
なるほど、
はい、
キャンマさんいかがですか？
そうですね、やっぱりまあ出塁っていうのはものすごい重要だとは思いますね、 1,2 番だと、
うん、
はいはい、でそうですね、まあ、今年の話に関しては特にあの北条がハマ、うん、ってた時は、はい、あの球場で見た感じだと、
うん、
とにかく2人とも、
うん、
なんですかね、2人で1点取るっていう感じのなんか気合でやってたなっていうのをすごい感じて、後ろに頼れないっていうね、あのロサリオとかいたんで、
うん、
なんかそこの割り切り方みたいなのが結局出塁率が打率に残ってたのかなというのはすごい感じましたね。
うん、非常にね、3割2、3分ずっとキープしてましたからね、
はい、
うん、得点圏も非常に高い打率を残してたと思いますけれども、友野さんが道も言われた出塁率、とにかくやっぱランに出ないと話にならないっていうことですから、
はい、
ヒットでなくてもファーボールでも何でも、はい、エラーでも何でもいいよと。
そうですね、
はい、で今年の阪神の 1,2 番に限っていう出塁率は3割4分よりなんですね、3,4,4 なわけですよ。
おすごい。
お、はい、
でこれを他のセリーグの5球団、
はい、
比べると1番がヤクルトの399、 2番が巨人の350で、3番目が阪神の344で、はいはい、4番目が広島339と、
うん、
はい、ここで広島にはリードするわけですね。
本当ですね、
はい
はい、
これだけ出塁率が高いということはそれだけランナー出てるわけですから、
うん、はい、
でその結果本来はこの 1,2 番がぐるっとグラウンド回ってホームベースに帰ってこないといけないわけですよ。
そうですね、
これがまあ得点と言われる数値なんですけども、
はい、
1,2 番のスタメンで起用された選手に限って言うと得点は合計で152点と、
はいはいはい、
それに対して広島が186点、ここで30点ちょっと開くんですけど、ただこれ、ゲームの差があるんで横並びというのは実はちょっと見えないんですけども、はい、ヤクルトが195点と、とにかく 1,2 番ランナーが出たら帰ってくるケースが非常に多い、
うん、多いですね、はいはい、
ここで 1,2 番の出塁率が阪神よりも低い横浜中日よりも置いてかれてるわけですね阪神が。
あ、なるほど、
はい、何なんかいいなと思って、一つの要因が併殺、
あ、
強攻策で2番が打ってしまうとバントじゃなくて、
はい
はい、この併殺の数が多いのも阪神の特徴なんですね。 1,2 番、
なるほど、
はい、1,2 番では特に2番バッターだと思いますけどもね、
はい
はい、20個以上超えてるのは阪神だけです。
あ、
広島は1桁の8個ですよ。
あ、
横浜中日も8、横浜なんか特にね、2番、まあ、最近では宮崎だとか、まあね、大和さん置く場合もありますけども、
そうですね、
うん、まあ、この辺もう一つはやっぱり 1,2 番の長打力というんですかね、
うん、
打点ですよ。これが阪神の 1,2、はい、番は非常に低いんですね、
うん、
はい、まあ、ヤクルトは例えば青木だとか、たまに山田ですとか、あとは今は坂口ですとかね、
はいはいはい、
広島は菊池なんかも実は打率は低いんですけども、彼長打力があるんですよね。ポコンと、
あ、ね、はい、
ランナー一塁でツーベース打って田中が帰ってくるみたいなパターンがよくあったりとか、うん、巨人の坂本を一番にと、はいはい、中日はまあ最近は大島なんかは3番下がってますけども、まあ、出だしはね前の方でしたから、
はい、
その辺も効いてると思うんですけども、じゃあこの阪神のこの今のスタイルをやっぱりちょっと変えないといけないと、
はいはいはい、
はい、思うわけですね。他の数値から見ると今イメージして考えるのは新しい 1,2 番候補としてはざっと言いますけども、
はい、
糸原、北条で大山、鳥谷、名は6かどうかあれですけども、上本、上田海、はい、高山、江越と、
はい、
うん、
イメージできるのはちょっと9名挙げたんですね。
はいはいはい、うん、
この9人を当然その使われている試合数がまちまちなんであれなんですけども、まあ、上本もねゴールデンウィークに怪我してそれきり帰ってきてませんけれども、うん、その個々の今申し上げた9名の出塁率をざっと見ると数量が少ないんでとこれが絶対とは言えませんけども、数字だけ比較するとやっぱ上本がダントツなんですよね、出塁率から関すると。
あです、ね、
はい、まあ、打率も高いというのもありますけどもね、
はい
はい、出塁率の順番から言うと上本、糸原、それから北条、ナバーロで大山と、
うん、
でまあ、鳥谷、まあ、この辺が3割超えですよね、はいはいはい、ただまあやっぱりこのヒットも欲しいよということになると、そこでこう3割超えるのが数字だけ見るとやっぱ北条だけなのかな、
うんうん、はい、ですね、はい、うん、
まあ、あのナバールも近しい数字、大山が2割8分と糸原が2割9分、まあ、この辺になりますけども、よくね、まあ、バントするんだったら強行してもいいよみたいなことを考えるとですね、
うん、はい、
やっぱこれもセオリー通り、やっぱ2番バッターはやっぱこう左打者をやっぱどうしても置きたくなるわけですよ。
はいはいはい、はい、
ゲッツーは避けたいですね、はい、
できればですよね、はい
はいはい、
で今は1番左の糸原、2番が右の北条、まあ、もしくは、まあ、守備も優先で森越を使ったり上田海を使ったりというパターンですから、はい、まあ復調すれば高山なんかも面白いでしょうし、
うん、
ナバーロなんかも意外と長いのがない分前に置いて時とまびっくり箱の長打が出たりとかですね、うん、
はい、
ヒットの確率も非常に高いし、まあいいの置いてみてもいいかいなと、あの右左だけをこだわるんであればね、もしくはまあ糸原を1番から2番に動かしたりとかね、
うん、はい、
はい、そうするとじゃあ1番誰なんかいいなと、
はい、
みたいなことをこうまあ迷うんですけれども、なんとなくお二人はですか、ね、そのイメージとかなんとなくこの選手、この選手が1番この選手2番の方がいいんじゃないのと、
はい、
いうふうなイメージっていうのは何か持たれてますか。突然お話をして申し訳ないです
けど、でもそうですね、はい、まあでも 1,2 番できるだけ固定した方がいいと思うので、
うん、
まあ、もちろん上本だったりっていうのは置きたいという考えはあるんですが、
はい、
ちょっと置きにくいと怪我がちっていうのももちろんありますし、
うん、
っていう点も含めて、うん、結構私が今期待しているのは大山1番、
はい、ああいいですね、
を考えてまして、
なるほど、
はい、
もう彼ちょっと、はい、見ていてですね、
うん、
ランナーを返すっていう選手というよりかは、
うん、
はいはいはい、
結構チャンスメーカーとしての役割の方が結構合ってるんじゃないかと、
う
ん、
なるほど、
はい、上位打線、まあ、1番2番ですね、
はい、
まあ、に置いて、まあ、ツーベースになったり打ってもらって、まあ、チャンスメイクの役割をしてもらう方が彼はいいんじゃないかと思うので1番大山、
なるほど、
私は推してます、はい
はい、大山がねよく言われる緊張シーンなのか得点圏打てないんですよ彼、
そうですね、はい、はい、
でその癖あのクリーンアップに起用する金本さんなんですけど、
うんですね、はい、うん、
まあ、それがこうちょっとねもやもやするところはありますけど、それはたまには打ちますけどもね、
はい、うん、
期待するほどのものがこう出ないのはちょっと大山のこうネックかなということを考えると、
そうです、ね、
はい、まあ、先頭に持ってくるっていうのも一つのアイディアですかね、
はい、はい、と思います。
やっぱ忘れてはいけないのは 1,2 番っていうのは急にいる打者の中でワンゲームで一番打席が回ってくる選手ですから、それだけ数多くバッターボックスに立てるっていうことですからね、
はい、ですね、はい、
う
ん、
まあ、それもこ う, うまく使わないといけないと
ですね、はい、うん、
はい、チャンバーさんがいかがですか。
そうですね、まあ、1,2 番に限らずなんですけど、うん、今年タイガースの選手の MVP っていう話になったら、
うんうん、
やっぱり結構な人数が糸原の名前出すと思うんです。
はいはい、はい、
1番で固定したっていうところに関して、うんうん、で、うん、それの貢献度っていうのは正直計り知れないと思いますし、
はい、
個人的にも糸原こいつすげえなと思ったのはちょっと去年全然覚えてないんですけど、
うんうん、
糸原って打ち取られた後相手ピッチャーにすげえメンチ切ってるんですよねそれがねすっごい面白くて、ああすげえなと思って、これこんなメンチ切ってるちょっと多分なんかゆったりもしてるんですよ、なんだろうみたいな、なんかすごい気合でやってるな、この人と思って。
そうですかね、島根の改正仕込みなんですかね、代表なんか
の、
ね、
改正仕込みのなんでこんな切れてんだろうっていうぐらい怒ってるんですよ、打ち取られた後なんですけど、
なるほど、
なんかそこになんかすごい彼の責任の重さというか、なんか気持ちの面みたいなのも現れてくる、うん、はいるし、この数字っていうのも残せてるとは思うので、
うん、
やっぱりまあ細かいところはね、まあ、ちょっと長打が少ないとかそういうところは言ってもあれなんですけど、はいはい、やっぱりこの1年間やったってことは最大限の評価をしないといけないと思いますので、
はい、
やっぱり今糸原っていうところでのことはちょっともう固定してあげたいなっていうのはありますね、はい、で2番に関してはまあ人それぞれだと思うんですが、
うん、
来年はまあロボットになった上本が帰ってくると思えば大丈夫かなと、
はい、
でまあ、ぶっちゃけもね、あの故障をしちゃうっていう体で周りが準備しだせば、
う
なんか継ぎはぎにはならないのかなっていう気はしますけどね。
なるほどね、うん、相手ピッチャーの利き腕について変えるんじゃなくて事前にもう準備をしておくと、
うん、もうほっといても俺の出番来るしなぐらいの感じで上田は思っといてもらえれば、
うん、
多分チャンスはスルスルと入ってくるのかなと思います。でもやっぱり上本の上げてきた今までの実績とか貢献度みたいなのも非常に高いとは思うので、
はいはい、
ちょっと出てくんじゃねえかみたいな話もありますけど、うん、いや彼はいるんじゃないかなと、
はい
はい、思ってます。
もうね、上本も出したいと私言ってましたからね、この
前そうい
う、はい、まあ、そうなんですよね。長打力もありますしね、足も使えるし、
うんうん、
まあ多少のチョンバを身をつぶりにしても怪我だけはね、うん、どうしようもないんでね。
そうなんですよね、
うん、それがこう非常にこう苦しいところではあるんですけども、
うん、
あとまあちょっとねちらっとお話しした上田海君なんかも、まあ、確かに守備力のそれから足も魅力ある選手ではあるんですが、うん、いかんせんそのね、なんか年々左打席がもう大丈夫かと、こすり当たりでね、変なこう回転して、それが内野安打になるのをこう望むしかないぐらいの、
うん、
今もう打席ですからね。で、その左打席があんな感じなんで、右もちょっとおかしくなってるっていうね、まあ、疲れもあるんでしょうけど、
ね、うん、
去年の最後の方なんかはね、ライト線に左だけで引っ張ってツーベースとかってあったんですけどね、
ポンポンやって
ましたよ、はい、やりました。
それが一切見れないですからね、
うん、
うん、バッティングコーチのですね、バッティングコーチのこれはバッティングコーチ悪いですね。
まあね、横浜に行った大和もね、両座席やめたし、また江越もやめたし、
江越もやめました、
うん、多分ね上田言いにくいと思うんですよね。
あ、絶対ありますねそれは、
うん、俺まで辞めるって言ったらどうするんかなみたいなね、
うん、ちょっと誰かね言ってアドバイスしてあげた方がいいと思います ねコーチと一緒に、
はい
はい、
せっかくの足が生きないんですよね。
そうですね、
うん、
塁に出てなんぼの選手ですからね。
そうなんですよね、
はい、
だからそのセーフティーバントとか、まあ、あのやるやる詐欺やってますけどもね、セーフティーバントも、ね、
やってますね、
うん、全然やらないっていうね
、はい、やればいいのにと思うんですけどね、うん、はい、
ただねやっぱり 1,2 番ってもう要は候補がいっぱいおるでも1番1人2番1人しか置けませんからね。阪神だけ2番に2人置くことはできませんから、
うん、
はい、非常にこう難しいんですけども、ね、岡田監督、岡田昭夫さんが言うのはナバールが面白いって言うんですよね。ナバールが入ってきた時に、
ああ、はい、
左バッターだし、
ね、
はい、バットに当てるのは上手だし、
はい、
意外と面白いんじゃないのと。
意外来年いるのか問題っていうの
はもちろんまずその前にそれをクリアしないといけないですけどもね、はい、でそれともう一つはこれは友野さんでも意見近いかも分かりませんけども、その秋信さんが、糸原北条をやっぱひっくり返したいっていうんですよね。
ああ
ですね、
あ、うん、北条1番2番糸原っていう、糸原がもうちょっと引っ張ってくれればっていうね、
うん、
あ、レフト方向に飛ぶ打球が非常に多いんで、まあ、そこを左ピッチャーでも引っ張ってくれれば糸原は2番適任じゃないのと、まあ、北条も好調だったってこともあってね、
うん、
はい、でその秋信さん岡田さんにアナウンサーが上本はどうですかと、
はいはいはい、
いやあいつも怪我するからと、はいうん、でそこであいつが背番号書いたん知らんかったっていう話になるんですけどもね00番つけてるから誰かいなと言うと上本やったとみたいな話に、ね、なってましたけどもね、はい、いや鳥谷はどうですか、鳥谷高山あたりとか。
高山あたりなんですけどね、
いかんせん安定感が高山ちょっとないので起きにくいですね。
ナバールがいなくなったら高山でもいいかいなと思ってるところはちょっとあるんですけどね、
うん、あ、はい
はい、
もちろんの新人の初年度ですかね、2016年の時のバッティングをしてくれれば全然一番でもいいと思うんですけど、
うんうん、
あれでいいんですけどね、
うん、はい、もうちょっと長打を求められすぎたせいで全部引っ張りになって、
そうね、
もうボルダも全部振るっていう、
はい、
あれじゃ使いにくいよなっていうのはどうしてもありますね、はい、
大山とは全く真逆のね、
はい、ですね、はい、
落とし穴に落ちちゃいましたけどもね、
はい、
やっぱもう一つね、僕もびっくり箱で江越先生がね、足もあるし足もうまいし当たったら飛ぶしと、はい、いかんせんバットには本当宝くじですからね、本当、もったいないんですけどね、
もったいないですね、
あの能力を使いたいところはあるんですけども、いやー、まあ、軸はあれですかね、糸原、上本、北条、大山か、この辺ですかね、
いいですね、はい、
未熟も左バッターは糸原一人と、
なるほど、
いう感じですかね、鳥谷先生はどうですか、扱いは来年以降
どうなるような感じですか。なんかね、なんかちょっとやっぱ個人的にはなんか出てきてみんな拍手してるみたいなのは、ちょっと違うんじゃないかなと青木があれだけやってるんだから、
そうね、
それは違うんじゃないかなっていう感じなんですよ。荒木とはちょっと違うぞこの人はっていう立ち位置じゃなきゃいけないはずなのに、なんでなんかああいう立ち位置なんだろうと思ってますけどね
まあね、今年結局サード大山固定で鳥谷はセカンド上本と競争ねと、
はい、
でそらね、ショートサードとセカンドとやっぱ動きが逆ですから、苦労する分バッティングにも影響し、もともとスロースターターでしたから、
ですね、
その輪をかけて非常にこう厳しくなったと、はい、あの2000本、ね、クリアした時の綺麗にすくい上げて宇宙間抜くような打球っていうのがね、はい、前半では全く見れませんでしたからね、
はい、
やっぱりイチローのように動体視力が落ちるというね、まあ、そういうのも多分あるのかも分かりませんし、
うん、
ただまあ使ったら2割後半は残せる選手ではあるとは思うんですけど、
そうですね、確かに、
そうなると
出塁率も、はい、そこそこ、
そうですね、はい、必ずフォアボールも取れますからね、
そうですね、
そうなるとさっきねお話名前に挙げていただいた糸原、上本、北条あたりとやっぱ喧嘩するわけですよ、ポジション的に、
ね、はい
はい、まあやっぱファーストっていうのはありませんからね、瀬戸外国人が収まったようなポジションだし、
ですね、
まさか鳥谷がセンター行くとは思いませんから、
はい、
まあね、上田海、上本あたりもセンターやりそうな気がしてしょうがないですけどもね、はい、難しいですね、
難しいです、
はい、
はい、
ポジションが近いから余計にね、
うん、
はい、でまあ、ちょっとあの横道にそれますけども、その 1,2 番を返すべく 3,4,5 番、
はいはい、
はい、これの今年の数字をちょっとだけご紹介すると、
はい、
チーム別に阪神が得点圏だけを見ますと得点圏の打数が429打席、
うん、
に対して得点圏の打率が2割8分9厘と、
ほう、はいはいはい、
まあそこそこですよ、
そこそこいいですね、
は
い、
意外と打ててると、はい、でも積み上げた打点が243点ということで、
うん、
まあ、これは長打率を見ても分かるようにホームランが少ない、ツーベース、スリーベースが少ないと、
うん、
いうことがあって得点圏でヒットは出るんですけども、要するにこう1点2点しか入らないっていうパターンですよね、
うん、
はい、うん、
さ3人合わせて51本ですからね、
うまいですね、
うん、巨人が102、広島がまあ96、
うん、
まあ、3人で100ってことは鳴らすと1人30本ですからね、
本当ですね、
それからすると他がすごいっていうところもあるんですけど、
うん、
はい、横浜、中日、まあ、筒香先生、筒香、ロペス、まあ、今年は外っていうのがいますけどもね、
あですね、
はい、 そんなところで非常にこう苦労してるんで、ここはまあ手こ入れしないといけないかいなと思ってみたりもしますし、もう一つこの打順別の打点をちょっと拾ってみますと、
はい、
まあ、さっきちらっと申し上げた阪神がスタメンの 3,4,5 番の打点の合計した数字がこの132ゲーム消化した時点で243点と、
はい、
同じように他チームを見ると広島が307点、ゲームが違うんで横並びに見れませんけども、ここで60点ほど違うと、
うん、
はい、ヤクルトが279点、巨人が245点ということで、まあ、ほぼトントンですよね。これはまあ岡本一人しか打ってないということだと思いますけども、
お
横浜が264点、中日ですら251点と、はい、まあ、ビシエド頑張ってますからね。
ビシエドが頑張ってますね。ビシエドアルモンテが、うんうん、
だからまあそれからするとやっぱクリーンアップもこう頑張らんといかんと、
うん、
やっぱびっくりするのが下位打線8番9番の打点も拾ってみると、
はい、
広島がこれは多分相澤効果ですよね、71点なんですよね、
うん、
ピッチャー、打順も
相澤ってましたよね今年、
はい
はい、
でかろうじて阪神頑張れてるのは梅野先生が頑張れてるんで、
うん
うん、71点に次ぐ阪神が60点と、
お素晴らしい、
はい、あとは他のチームは40点台ですよ。
下位打線むっちゃ打ってんじゃないですか、じゃあ、
うん、そうなんですよね。それ打点なんかも規定打席に乗っかりましたからね、梅野ね、
うん、すごいですよ、
はい、はい、
でその梅野もう今はね背に腹は変えれないですから、6番あたりに今上げてますからね、はい、梅野は8番ぐらいに置いてこそこう効く選手なんですけどもね、うん、6番で言ったらまだ話は変わってくるんで、
うん、
2割5分じゃなくて2割8分ぐらい打たんといかんよっていうね、
うん、
プレッシャーに駆られると思うんですけども、で、最初に起きた 1,2 番の打点、これがまあ阪神がもダントツの下ですね、67点と、
うん、はいはいはい、
はい、広島118点、ヤクルトが113点、巨人が116点と、軒並み110点超えと、
うん、
DeNA が107点、100点未満は中日の89点と、さっき申し上げた阪神の67点と、
うん、
だからこそ 1,2 番が
もっと打たないとダメですね、
そうなんですよ、あのクリーンアップがあのランナー出るだけであとは返して打つ状態までは作れてるわけですよ、
うん、
その出塁率とかっていうことを考えると、ね、さっきその閉鎖っていうことでね、はい、自分で自分の首してるところもありますけども、そうすると1、2番もやっぱちょっと考え直して自分らでも点を取らないといけないという工夫が、まあ、矢野さんが今年頑張っていただいたのは盗塁っていう一つの武器ですよね。
なるほどね。
でこの盗塁の武器を与えてくれて慣れてくれてるはずが、その選手を使わないと意味がないっていうねことにもなるんで、まだまだこう島田熊谷なんかはポジションなんか取れないでしょうしね、
うん、
そうですね、そう、ダイソーで出したってもね、スタメンで出すからこそ初めてなんか
そうなんですよね、回数出してっていうねことですからね、はい、なんで 1,2 番が非常に大事だということと非常にこう悩ましいっていうね、
これ他盗塁の話まで考えてきて、これもう 1,2 番入れ替えですかね、
うん、
もう走るっていう前提でちょっと組み直すっていうのもありかな、最後10試合。
そうですね、ただ北条が仮に戻ってきたとしても彼足遅いんでね、
北条6番ぐらいじゃないか、6、7番ぐらいで、う
ん、本当はね、
うん、
はい、悩ましいですね、
うん、
はい、でもう一つちょっと横道それついでに、梅野が今年 83% スタメンマスクかぶってるわけですよ、
はい
はいはい、はい、
で茶山さんも言ってもらいましたけども、とにかく今年は打率が、まあ、2割5分でびっくりしてますけどもね、
うん、
はい、よくここまで盛り返したなっていう、今の2割5分っていうのは前半2割切ってましたからね、
はい、
身長ぐらいでしたよね、うん、打率
で、打点も今のところ9月の30日現在で46点と、
いや、すごいですよ、キャッチャーで8番でこの数字は。
すごいです、はい、
ホームラン8本ってますもんね、
はい、ホームラン8本ですからね。
いや、すごいですね、これは。
OPS もまさかね、700超えになってますからね。
いいですね。
相澤に次ぐキャッチャーですよね、もうセ・リーグだったら。
いや、そうですね。
はい、全然。
この前、野球見ててかわいそうだったのが、横浜 DeNA の峯井っていうキャッチャー。
ああ、いますね。はい、
あの肩が弱いで有名なんですけども、
うん、はい、
阪神でも走りまくりでしたからね。あれはちょっと悲惨かなっていうね。もちろんピッチャーとの共同作業ではあるんですけども。
そうですね、
うん、まあ、その点ちょっとこう盗塁梅野がおるとこう警戒されてるっぽいとこがあってね、ちょっと数減ってますね。
ですね、
はい、うん、企画数が減ってますよ、
はい、
うん、
抑止力っていうのはやっぱでかいですよね。
でかいですね。
はい、目に見えないものが、
ね、はい
はい、
梅のバズーカがね、梅のバズーカが、
はい、うん、でね、まあ、原口しかり坂本しかり中坂しかり、うん、それから岡崎しかりと、
うん、
はい、
はい、いう、まあ、競争の結果も確かにこうチョンボがあったりとか、ね、世間で騒がしてるゼロボールツーストライクからの3球目なんであんなに分かりやすく外すのと。
いやいやいや、まあいいんじゃないですかと、はい、
あれ、あの西山さんが聞いたんですってね、ラジオか解説言ってました。
ああ、
なんであんなに外すのって言ったら、まあ、高座さんとか金本とかあれに聞くと、本当はギリギリで外したいんだそうですよ、
うん、
でもやっぱついつい若いピッチャーが多いんで真ん中に投げちゃうんですって。逆球真ん中行っちゃうと、でそれで、
それ打たれちゃう。
あのカウントで打たれてるのがね、阪神が6球団の中でね、上の方なんですよ、確かに一番2番なんですよね。
あ、
それがあって、はい、もうとにかく分かりやすく、3球目は、もう、恥ずかしいのはしょうがないけども、思いっきり外すと、
はい、
いうことでやってて、それが慣れてくれば、ちょっとずつ、ね、きわきわで外すということになるんでしょうけども。
逆球で打たれちゃうんじゃ、もうそれ外しますよ、もうしょうがねえなって感じになる。
そうですよね、はい。
でも一番ひどい時、確か藤川球児もやってましたからね、あれ。
そうね。
確か、球児にやらすかと思って、だから球児怒ったのが120キロぐらいのボールを、
そうそうそうそう、ふわっと
して、ね、外に外して、うん、はい。このチームはそうですね、ちょっと。
いや、まあ確かにそのリードで勉強しないといけないところはね、山ほどあるんでしょうけども。
はい、ですね、はい。
ただまあキャッチャーでこれだけ打率打点を残してくれると、それはちょっと話が変わってくるんでね。
いやー、本当そうですね。
うん、まあね、梅の人気あんまりないようですけども。
いや、俺好きですよ、梅の。
ね、大学の4番でしたからね。ああ、大学の4番っていう、ね、振り込みの選手はよく言いますけどね。まあ、そんな梅野さんのお話を挟んで、やっぱり元に戻る1、2番と。
はい。
あら、はだね。
うん、まあ、1、2番、そうですね、セカンド、サード、ショートと。はい、この辺、あとはまあ、入ってくるのがかろうじて、まあ、センターぐらいかなっていうね、感じがしますけども。
はい、ですね、はい。
候補、あれですか、糸原、上本、北条、大山、この4人にちょっとも絞っていいですか。
うん、いいと思います、
はい、
2番ですよね、
はい、
はい
はい、
でここの中で、まあ、イメージ区も全員内野手なんで、
うん、はい、
はい、ここでじゃあ1番は誰がいいんですかね。チャンバさん、いかがですか。
一番上本かな。
上本ですか。はい、
はい、
セカンド上本なんですかね。センター上本ですか。
セカンド上、はい、セカンド上本ですね、
はい、
あ、センター上本、いやセカンド上本にしましょう。セカンド上本にしましょう。はい、
あれですよ、最近ちょっとね、全然なかなか仕事の考えで出ていただいてませんけども、チキンバレーさんをとにかく上本がセンターに外野に行くのが一番収まるんだと。
うんですね、うん、確かにそれはあります。
ぶつかりも全部解決するのにと。
普通に 次のキャンプで練習させると思いますけどね、結なんかそんな感じはします、
うん、なんかやっとやらせてましたもんね、
はい、はいはい、やらせてました、はい、
全員センターですよ、とにかくね、本当にね
上田もセンターやります、
はい、はいはい、1番がセカンド上本と、はい、2番はじゃあトムロンさん、
はい、そうですね、じゃあ北条ですね、なら、
あ、
はい、
なるほどね、
はい、
じゃあセカンドショート上本北条と、
はい
はい、はい、
で怪我をしたらすぐ待ってるよと次がっていうね、
うん、
うん、
まあそんな感じですかね。 上本もね結局、まあ、さっきも言いましたけど5月でしたからね、あの怪我がね、
そうですね、はい、早かったです、うん、はい、
ちょっとね調べたんですよ、2012年に右肘内側の副靭帯を痛め、
はい、
13年に左足首、
うん、
あのひねったやつですよね、
靭
帯損傷、14年に親指のと付け根を骨折と、15年に太もも裏の肉離れと、16年腰痛、可愛いもんですよね、腰痛ってね、17年に足の関節のクリーニング手術と、で今年の18年に倒立の時のスライディングで負傷と、怪我をしなかった年がないという上本さんですけど
、はい、全部違うとこ怪我してるよ、
うん、ボロボロだと思いますよ、
ボロボロ、ね、ボロボロですね、
うん、
もう西岡みたいなもんですね、じゃあもう
本当、ね、本当怖いですね、
はいはい、
もうなんです、怪我しすぎですね、プロテクターつけて やればいいんじゃないですかね、もう何もやって
ない、だから怪我をしたくないから00番に変えて新規1点のはずがね、
はい、プロテインとか飲めばいいんじゃないですかね、ちゃんと筋トレすれば大丈夫だと思うんだよ怪我しすぎっすね、
ちょっとね、
いくらなんでも、
はい、
うん、
怪我も本当実力のうちですからね、冷たいこと言うとね、
そうですね、本当に、はい、怪我を避けるのもプロです、
うん、
はい、
うん、まあね、北条が飛び込んだやつもあれはもう飛び込まなくてもいいとかなんとかあかんとかってね、
うん、
周りが言ってましたけども、矢野が一括してましたよね、もうね、
飛び込むのが
北条だったと、
はい、
あれでまたね人気急上昇だと思いますけども、はい、一応こうここでは1番来年上本、2番北条と、
あ、行きましょう、
はい、蛍原先生、その昔の藤本じゃないですけども、開幕ベンチ
とセンターですね、
あ、センターです
ね、
センターで争ってくれと、
センター行き
ましょう、いいですね、ちょっと背ちっちゃいですけど大丈夫ですかね、
大丈夫大丈夫大丈夫、取った後メンチ切るんで多分大丈夫
いやー、いいですね、糸原もこんだけできるとは思ってなかったですけどね、本当ね、
正直
ね、
すごいですよ、
はい、いいバッターになってると思いますよ、
あ、
まあ藤波先生も復活し、それから若い佐伯、それから長く食ってる望月、はい、
あ、
はい、青柳がしれっとね存在感出し始めてますからね、
そうですね、
はい、本当そうですね、
あとはやっぱね岡本先生には感謝しないといけないと思うんですよね、
いやー、よくない
だけえのきだを飲んで言ってましたけども、
あ、はい、はい、
文句を一つ言わずやってくれてますからね、はい、
メッセンジャーも帰ってきましたし、
うん、ちょっと痩せましたよね、メッセンジャーね、
うん、
はい、
ちょっとね、
うん、
これはもうプラスの要素しかないですね、残り全試合勝ちましょう、もう
ねえ、
ね
え、1つ負けていいですからね、
はい、ギリギリだな
で、まあ、巨人がだからね残り3戦 3-0 でいっちゃうと終わっちゃいますけども、直接対決が1つありますから、
あ、
それを防ぐことができると、
はい、はい、そうですね、
あとはやっぱ大変ですよ、うん、まあそんな残り少ないゲームではありますが、はい、あと阪神の一軍的にはもう10日ほどの命かなと、
はい、
いう感じがしておりますんで今年も早くてもね落ちますけどもね、
はい、
はい、そんなところでございます。 告知を茶松さんございましたらお願いします。
はい、東京ミルク放送局というポッドキャストをやらせていただいております。
はい、
今週はあれですね、お便り会という形で9月にお便りもらってた皆さんのお便りをちょっとご紹介できればなと思ってやってます。
はい、
映画漫画ゲームラジオなどについてなんか適当にサブカル系のことのお話してますんで、
はい、
興味ある方はよかったら東京ミルク放送局で検索してください。
はい、ということで今回もここで終わりでございます。また来週もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、
お二人ともありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
して思い出して